ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界、こんにちは。武田邦彦です。この前、ちょっと他のテレビでお話をした時に、いろいろ反撃を受けてですね、いろいろ考えてみましたんですが、まあ、今、日本人はですね、やっぱり日本人の一番今辛いところはですね、ちょっとこう激動してましてね、今までのこうなんか社会が少し行き詰まりましてね、そしてちょっとこうイライラしてるっていうか、余裕がないというかですね。なんかに過敏にこう反応するっていうところがありまして。それは選挙の応援演説の時もちょっと感じたし、この前のテレビでも感じたもんですからね。今非常に日本社会っていうのは激しい変化だけども、いいところには差し掛かってるんですね。前が見えないっていうんじゃなくて、前がよく見えるというところなんですね。それで量子革命っていう話を少ししようと思いました。私大学の時に、物理系の学科でしたから、まあ、それも中心がその頃、非常に盛んだった量子力学ですね。現在、まあ、量子科学とか量子力学とか言ってますが、まあ、そういったですね、非常に小さな現象を、まあ、やると。まあ、やり方もそれまで高校まで習ってきた物理とは全然違ってですね、シュレディンガー方程式ってなんですか、波動関数をね、こう計算するっていうか、まあ、そういうやつなんですね。それを2年半、大学で50人の友達と一緒にですね、午後は毎日だったんですか、ちょっと毎日か週に3回だかわかりませんが、忘れましたけどね、黒板で若い助教授とか、そういう人たちが、助手とかそういう人がガンガンやってくれてですね、演習問題を黒板に書いて、それをもう一生懸命やりました。もうね、膨大な式でしたからね。まあ、極端に言えば黒板のこっちからこっちまで一つの式で全部こう、括弧なんていくつ続くのかっていうのは、そういうことをもうずっとやりましてね。まあ、2年半勉強しましたので、もちろん専門家でも何でもないですよ。学生の時勉強しただけですからね。大学の時に勉強したものなんていうのはもう専門とは全然言えないんですが、まあ、それでも今でも式を見ると、ああ、なるほど、こういう式だな、というふうに思うことはできるというぐらいなんですね。ですから、今、花開こうとしている量子科学関係の報道とかですね、まあちょっとした学術的なこととかも理解ができるということで、勘弁してもらいたいと思うんですけども、実はね、世の中って面白いもんですね。量子力学っていうのが思わず出てきたわけですね。それまではよくわかんなかったわけですよ。で、ちょうど今から120年前にですね、20世紀が幕開けるわけですね。その時にはもうニュートン力学もあるし、電磁力学ではマックスウェルの方程式もありますしね。それから熱力学では、熱力学のエントロピーなんかも全部分かっておりまして、ボルツマンの、まあ、いろんな考え方とか式とかね、分かっておりました。もちろん電気が見つかる、内燃機関が見つかる、蒸気機関も実用に入ってるってことで、まあ、極めて20世紀は素晴らしい科学の世紀になろうと、そういう感じだったんですよ。明るい未来がね。まあ戦争はありましたけど、科学の未来は非常に明るかったわけですね。そこにアインシュタインが出てくる、ボアが出てくるってことで、まあ物理学の方は巨人がですね、20世紀の初め、今から120年ぐらい前、わっと出てきたわけですね。だからその時の、しかしね、面白いんですよ。社会とか人生って面白いですね。なんでかって言いますとね、その時に非常に物理学の権威っていうか、優れた学者は何つったかったら、もう物理はやることない。ニュートンもいるし、マクセルもいるし、ボルツマンもいると。だから、物理の基礎なんていうのはもう、研究がもう、晩期になって、晩期ってのは終わりの方ってことですね。晩期になってですね、あまりやることないと。だから、優秀な人はね、もう物理来ちゃダメよ、なんて言ってたんですよ。その人はね。もう物理は終わってるから、あとは草刈り場みたいなもんで、後片付けだから、他の分野に行った方がいいですよ、なんて言ってたわけですよ。っていうのは、ニュートンから、まあ、マックスウェルまでって言ってもいいし、ボルツマンまでってもいいけども、その膨大な近代物理学っていうのはですね、もうことごとく研究されてたわけですね。もちろん、ニュートンの、力学の方程式使えばね、星の動きもわかるし、プロ野球のピッチャーが投げる球もわかると。それから、まあ、熱力学がすごく進みましたからね。蒸気機関でも、内燃機関でも、自動車でもですね、何でも分かると。電気のモーターでも制御でも、マクセルが電磁力学やったもんですから分かると。 じゃあ主要なところは全部わかってんだから、もう優秀な奴は来ない方がいいよと、いうふうに言われてたんですよ。だけども、まあ、ドーンって言うんですかね。夜明け前が一番暗いっていうようにですね、なんかパーッと開く、ちょっと前は、問題点が山積みしたり、もうやり尽くしたりっていうふうにこう、思うのが人間なんですね。で、20世紀を明けて、もう物理は何もないって言ったら、オーストリアの郵便局に勤めてたんですけど、アインシュタインっていうのがいましてね、皆さんもアインシュタインご存知でしょうけど、その人が1905年ですよ。いやー、この頃面白いんですね。あ、だって、ライト兄弟が飛行機を飛ばしたのが1903年なんですね。2年違いなんです。その頃、空気よりか重たいものは空を飛べないって、我々権威の人がね、ケルビン、非常に有名な科学者がそう言ってたりしましてね。未来の見方がすごく違ってたわけですよ。ところが、工学の方では、ライト兄弟が飛行機を飛ばす1903年ですよ。それからアインシュタインが光量子説っていう論文を出すわけです。後にノーベル賞になるんですけども、まあ、1905年ですね。それからもう、次々と、アインシュタインは相対性原理、特殊相対性原理、一般相対性原理っていう、まあ、今の量子科学なんかをできる、とか宇宙の理解をするのもとができましたね。それからどんどんどんどん続いて、電子の構造だとか、分子の構造だとか、いうのが分かってきたと思ったら、さらに、量子の世界。もっと小さな世界っていうか宇宙を支配する世界っていうか、まあここでお話しするのは我々の脳ね。脳が今まで理解できなかったんですけど、2022年のノーベル物理学賞で、まあ皆さんもご存知の電子もつれっていうのがね、明らかになって、ノーベル物理学賞も出ると。まあノーベルなんとか学賞っていうのが偉いわけじゃありませんよ。学問はね。偉い、偉くないはないんですけど。ただ、ノーベル物理学賞を取るのはそれなりのレベルが高く、かつかなり確実であって、しかも学問的に新しい一歩を開いたと。まあいうような条件が整ってるわけですからね。ですからまあ尊敬するっていうか尊重する必要はあるんですよ。もちろん。もちろん尊重する必要はあるんですね。で、それでやっていくとね、もう猛烈に違うんです。で、今、我々の技術の方は、もう IT、AI、っていうのがもうずっと進んでですね、これで我々の生活はガラッと変わります。まあこれもこの量子革命の中でお話ししようと思うんですけども、まあサラリーマンが全部なくなっちゃうわけですね。それから経済も大きく変わりますから、今ヨーロッパ経済がもう非常に斜めになりましてね、アメリカ経済もそれに伴って不信感が増して、まあ金の価格がすごい上がってますよね、今。もう猛烈に。誰でも、ああ、金持ってきゃよかったなと思うぐらい上がってます。で、こういうのは何も量子革命と関係ないっていうのは、その流れで進んでるわけですよ。だからまあ、自分の財産を大切にするにもね、それから、今自分の住宅とかそういうのどうしようと思うにもしてもね、お子さんだったらもうサラリーマンという職業なくなっちゃうわけですから、勉強するものも変わりますよね。ただね、ちょっとこの表紙の下に僕はまあ、科学的なことも含めて、宗教とか、芸術とかにも好きなもんですから、ついそれと頭で連想しちゃうんですけども、こういった大きな時代の変化はですね、まあ、どんな分野でも起こるんですね。これ、量子革命ですので、全然違う分野で宗教を持ってきますとね、キリスト教でも、ルッターが、マルチン・ルッターがですね、95箇条のなんとかっていうのを壁に貼った時ね、それはもう、本当に一枚板だったんです。だけど大きな時代の変化が来るなってことは分かってたわけですね。っていうのは、まあ、カソリックなかなかいいんですよ。キリスト教のカソリックが悪いわけじゃないんですけども。まあ、一時的にやっぱり人間がやってますからね。まあ、イエス様がお亡くなりになってから1000年以上経てば、やっぱりあとは人間がやることですから、少しずつ曲がってきましてね。免罪符なんてありましてですね。金貨で一つ免罪符買うと、自分が悪いことしたやつも、過去に悪いことしたやつも、まあ、神様許してくれると。まあ、いうようなね。まあ、罪の許しの大量販売みたいなやつが、まあ、出てくるわけですよ。それで、キリスト教は一旦ガラガラガラっとね、揺さぶられるんですけど、結局は、いい方向に行くんですね。人間っていうのは必ず一人一人が、自分は幸福になりたい。自分は良くなりたい。自分の人生は、いい人生でありたいと思いますでしょ？ だからそれはどういうことかっていうと、結局未来っていうのは人間が決めてるわけですよ。どんな未来も人間が決めてる。で、悪くなるのも人間が決めてる。まあ、イエス様がお亡くなりになって1000年以上経つと、人間がキリスト教を少し汚してですね、お金で罪を賄えるなんてこと言ってですね、それで不信感ができる。ガラッと壊れる。しかし壊れた後、それを立て直すのもまた人間なんですね。ですから、決して悲観的なことにはならないんです。まあそのこともこの量子革命の中でね、お話ししていきたいと思うんですが、今日は概論ですので、つまり時代が変わるときには、まあ非常に奇妙だと思うことが起こると、まず。ショッキングなことが起こる。で、キリスト教みたいなしっかりしたものでも起こった。でも、その結果を見てみると、必ず人間がいいと思う方向に進みますから、未来はね。だからいい方向に進む。という大原則がありますので、未来は心配ないんです。未来を心配させて、そしてこのことが起こるよ、このことが起こるよ、つって、多くの人は注目を浴びてお金を儲けようとか、有名になろうとかいう考えの人が我々多いんですけど、僕は違うんですね。僕は人間の歴史を見ると、必ず大きな変化が起こると、必ずその結果いいことが起こる。そのいいことってのはどういうことかということを知っとくことがですね、自分の人生にとって非常に大切であると、いうふうに思っております。